読売新聞。
4月21日の読売新聞音声ニュースです。厚生労働省が公表した不妊治療に関するアンケート調査によりますと、不妊治療を受ける従業員への支援制度がある企業は 26.5% にとどまることが分かりました。仕事との両立が困難で、退職した人も一定数おり、企業の支援体制が不十分な現状が浮き彫りとなりました。企業が設ける支援制度は、不妊治療に利用できる休暇制度が 47.8% と最も多く、勤務時間などの柔軟性を高める制度が 19.4% で続きました。一方、95.7% の企業は、資料配布や研修などの啓発を実施せず、不妊治療中の従業員の相談窓口などがない企業も 78.9% と多くありました。また、不妊治療を受けたことがある人のうち 10.9% が、仕事と両立できずに退職したと回答しました。両立できず退職や雇用形態の変更などを選んだ理由で最も多かったのは、日程調整が難しい、の 49.3% でした。不妊治療は一昨年保険が適用されて以降、利用者が増えており、厚生労働省は企業などに理解を進めることを呼びかけたい考えです。企業への調査は去年7月から8月、従業員10人以上の6000社を対象に行い、1859社が回答しました。労働者への調査は去年8月、男女2000人に実施しました。次のニュースです。アメリカのブリンケン国務長官は24日から中国を訪問します。アメリカ政府高官が19日に明らかにしました。訪問先は上海と北京で中国の王毅外相らと会談することにしています。一連の会談では台湾や南シナ海問題、ウクライナ情勢などが議題で、アメリカ政府は中国が軍事転用可能な物資をロシアに輸出している問題を強く懸念しています。アメリカ政府高官は中国に支援をやめるよう要求するとした上で、関連企業への制裁を検討していると明らかにしました。次のニュースです。アメリカ議会の下院は20日、ウクライナ支援のためのおよそ610億ドル、日本円でおよそ9兆4000億円の追加予算案を超党派による賛成多数で可決しました。上院も近く採決する見通しで、アメリカによるウクライナに対する軍事支援が再開される可能性が高まりました。上院の可決を経て、バイデン大統領が署名すれば成立します。すでに法案への支持を表明していたバイデン大統領は採決後、声明を出し、上院には法案を速やかに私に送るよう強く望む。そうすれば、ウクライナの戦場での必要性に応えるため、武器や装備を速やかに送ることができると述べました。採決は賛成が311票、反対は112票でした。民主党は全員が賛成したのに対し、共和党はおよそ半数が反対に回り、採決に踏み切った共和党のジョンソン下院議長に対する共和党内の反発が強まりそうです。ウクライナ支援の法案は上院で可決済みだった。総額およそ953億ドルの一括追加予算案を4法案に分離したうちの一つです。ウクライナへの経済支援およそ100億ドルについては、返済免除も可能な融資とすることが盛り込まれました。この日は、イスラエルに対しおよそ260億ドルを支援する追加予算案、台湾を含むインド太平洋地域の同盟国やパートナーに80億ドルを支援する追加予算案など、分離された3法案と合わせて個別に採決され、いずれも可決されました。次のニュースです。岸田総理大臣は21日午前、東京の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせ、神前に備える真榊を、内閣総理大臣岸田文雄の名で奉納しました。23日までの例大祭期間中の参拝は見送るといいます。一方、新藤経済再生大臣はこの日、靖国神社を参拝しました。 参拝後、記者団に、国のために精魂を込めて働いた方々の御霊に、尊数の念を込めたと話しました。次のニュースです。高島屋の村田芳郎社長は読売新聞のインタビューで、ベトナムのハノイに百貨店と専門店からなる商業施設を開業する方針を明らかにしました。デパ地下などがある日本の百貨店の良さを取り入れた商業施設は、ベトナムでも通用すると話しました。再来年以降に百貨店エリアの営業面積およそ1万平方メートル程度の商業施設をハノイ中心部に出店するということです。売り場にはベトナムで人気のある食品や化粧品、雑貨といったテナントを誘致し、幅広い客層の取り込みを図ります。高島屋は海外ではシンガポールや中国など4カ所に出店しており、ベトナムでは2016年、ホーチミンに百貨店や専門店を組み合わせた商業施設を開業済みです。村田社長は、海外投資は今、ベトナムを中心に行っている。地域一番店となり、業績を伸ばしていきたいと意欲を示しました。また、高島屋は来年から1月2日を休業し、初売りを3日にするということです。取引先も含めた従業員の就労意欲向上が狙いで、村田社長は、働く人のモチベーションが高まれば、と語りました。次のニュースです。伊豆諸島鳥島東方の海域で20日深夜、潜水艦を探知する訓練をしていた海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落しました。2機には4人ずつ、合わせて8人が搭乗していて、自衛隊が1人を救出しましたが、その後、死亡が確認されました。防衛省は2機が空中で衝突した可能性が高いと見ていて、行方不明となった7人を捜索するとともに、事故原因の分析を急いでいます。自衛隊は現場海域で、ヘリ2機のブレードと呼ばれる羽の部分を含む機体の一部を発見しました。飛行状況を記録する2機のフライトデータレコーダーも回収し、解析を進めています。木原防衛大臣は21日午前に記者会見し、2機のレコーダーが非常に近い場所で見つかったことから、2機が衝突した可能性が高いと判断していると話しました。海上自衛隊は今回の事故を受けて、保有する同じ型のヘリおよそ80機について当面、訓練飛行を見合わせます。警戒監視や輸送任務は必要に応じて行うとしています。次のニュースです。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は日本時間の21日、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に2番指名打者で出場し、5回にライトへのツーベースを放ち、6試合連続安打をマークしました。長打は7試合ぶりです。一方で、7試合連続でホームランは出ず、メジャー通算最多記録の更新はまたもお預けとなりました。チームは4対6で敗れ、今シーズン初の3連敗となりました。以上、本日のニュースをお届けしました。